命を捨てられたこの主イエスキリストを共にここに集められて礼拝し賛美できることを感謝いたします。神様、今西日本の災害の中にあって、家を失い、また家族を失い、多くの被災者たち、またまたボランティアの方々、暑い中を今日も頑張っておられます。神様、どうぞあなたの豊かな上からの慰めと励ましが豊かに継がれるように、主よ、心からお祈りいたします。今日もすべての教会においてもたれるこの礼拝をご自身が御手を持って豊かに導いてくださるように、この時間を主の御手に委ねます。皆によって祈ります。アメン。はい、どうぞお座りください。じゃあ聖書を開きます。新約聖書の、テモテ第一の手紙一章、一章の11節から15節までお読みしたいと思います。第一テモテ、ページはお分かりになるでしょうか。第一テモテ第一章の11節から15節までです。祝福に満ちた神の栄光の福音によればそうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。私は私を通じてくださる私たちの主イエスキリストに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めてこの務めに任じてくださったからです。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らなかったのでしたから、だったので憐れみを受けました。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ちあふれました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。はい、そこまでです。今日はこの15節の言葉を中心にですね、ご一緒に見ていきたいと思います。私は罪人の頭ですというこのパウロの言葉です。この異端の教えの共通していることはですね、信仰だけでは十分でないというね、それがこのかつていつの時代でも起こっているこの姿の一つだと思います。信仰を守ることによって信ずることはいいけど、それに行いがなかったらば救われないという、そういう教えですね。今から500年前にこのマルチン・ルターという人がですね、宗教改革を行いました。当時のローマ教会は非常に財政的に厳しい中にあってですね、一つのそこからの、まあ、抜け道と出口というのは、それは免罪符を買うことによって、救われるという、そのことを彼らは実際にしたのです。免罪符を買うという行いによって救われるという、まあ、これに対してそのルターはですね、それは違うと。ルターが唱えたのは何かというと、聖書のみという言葉、救いは聖書のみ、あるいは信仰のみ、そして恵みのみ、キリストのみ、神の栄光のみといって抗議をして、まあ、カトリックから出ていったというのがプロテスタントの教会の起こりです。この今手元の手紙の中で私が学んでいるところはですね、この異端は律法を守らなければ救われない、罪の贖いをしなければ救われない、信仰だけじゃなくて罪の贖いをしなきゃいけない、贖いという行いをしなきゃいけない、まあ、これがそのエペソの教会の中に起こったことでした。そしてもう一つ、その当時の世界のですね、コロサイも、その全ての教会、新約の聖書の中で、グノーシスという、そういう異端が起こりました。このグノーシスはですね、知恵を集めれば神様もこの世界もわかる、だから知恵なんだ ということをですね、このグノーシスはそのことを説いたわけです。私たちは今日ですね、神様は罪人の頭を用いるということ、そのことについてご一緒に見ていきたいと思います。なぜパウロのような罪人の頭を用いられる神なのかということですが、この一章の十、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するのです。私はその罪人の頭です。パウロは、神様は罪人の頭を、罪人を用いるということです。当時ですね、イエス様の時代にこの律法学者、パリサイ人と言われるところの人々がおりました。その人々は一生懸命にこの律法を守ることによって救われるということを彼らは信じて、そのようにまた説いたんです。例えば、律法の中に手を洗わないで食べることは、それは律法に反するということを言われたんですね。そういう人たち、イエス様は、手を洗わなくても、それをしなかったら、律法を破っているというようなことではないんです。そう律法学者と対峙したのが、マタイの十五章の中に出てくる言葉です。罪人が用いられるということは、このエペソの教会、今、この、手元の手紙の中、一章の四節の中に書いてあります。三節。私はマケドニアに行くときに言ったように、あなたはエペソにとどまり、ある人たちが違った教えをと言ったりということ。エペソにこのテモテという弟子がそこに使わされていた。イエス様は正しいと、自分は正しいと自認する人々を用いなかった。パウロのようなですね、自分は罪人の頭であるというものを主は用いられたと。信仰には二つの、求め方があると言われます。その一つは、この下から、人間の側からですね、天に向かって一生懸命努力して救われるという、その信仰の求め方です。哲学も宗教も思想も、四つの法則で学んだようにですね、人間の側から天に向かって私を救ってください。私は一生懸命努力していますという、それをやるのがですね、一つの宗教の神様を求める生き方であるということです。しかし、どんなに努力しても、私たちは自分の力でそのところに達することはできない。パウロは、ピリピの手紙の中で、そのことをはっきりと彼は述べております。もう一つの救いを求める方法はですね、それは神様の側から、上から来た宗教である、上から来た救いであるということが言えます。イエス様が、人の子が来たのは、失われたものを尋ね出して救うためである。人の子となイエス様がこの地上に来たのは、失われた私たちをですね、尋ねて救うために天からキリストはこの地上に来られた。私たちの努力や熱心さ、立法を行うことによっては救われない。私たちのためにキリストは天からこの地上に来られたというのが、このパウロのフィリピの手紙の中でそのことを伝えている言葉です。パウロは私は罪人の頭と言ったときですね、それは決して彼が謙虚で、あるいはまた外交事例的にその言葉を語ったのではないということです。私は罪人の頭です。しばしばそういうことを私が言うときですね、あの人はなんと謙遜な人だろうという、謙遜さをそういうものに含ませることもあるかもしれませんけれども、ロシアのエリチンというですね、元大統領、今から2代、3代目ぐらいの大統領でしょうかね、この人がですね、死ぬ直前にイスラエルに行って そしてヨルダン川で洗礼を受けたという新聞の記事が出ていました。死ぬ前に自分の人生を振り返って、そして自分が今まで生きてきたか、それは神様の前に受けられるだろうかという不安を持って、イスラエルまで飛んでいってですね、ヨルダン川で洗礼を受けた。自分の力ではどうすることもできない罪からの救いを求めたというふうに記事が書いてありました。元一国の大統領がですね、飛行機に乗ってイスラエルまで行って洗礼を受ける。そうせざるを得ない、自分の力でどうすることもできない、そういう人間の弱さ、エリチンの弱さだけじゃなくて、全ての人の弱さがそこにあるのではないかと思います。この罪人を救う神という、イエス・キリストは、罪人を救うために世に来られたと。罪人を用いる神というのは、自らが罪の中にいて、そしてその罪の中に苦しんでいる人を救うということが、罪を救うところの神様の姿だと思います。新約聖書の1ページを開くとですね、初めてこの聖書を読んだ人が、そしてマタイの福音書から読むとですね、そこにこの、イスラエルの民族の家系表が書いてあります。それを読んだ人が、なんだこれは、家計簿じゃないかというね、そういうので、このマタイでのから読むとね、興味を失うということが言われる。だからヨハネ福音書とかマルコとか言ってこう読んだ方がいいよというふうに言われるのは、そういうところがあるんです。ユダヤ人が読むと、自分たちの先祖ですから先祖がどうなってくるとすぐわかるけど、異邦人である私たちが読むと、それは何かさっぱりわからない。そのマタイの福音書の中にですね、イエス様の系図の中にどんな女性たちが出たか、イエス様の先祖たち、イエス様の家系の中にどんな女性たちがいるかというとですね、そこにはタマルという人の女性が出てきます。マタイの福音書の中にですね、タマルというのはこの友情だったというふうに言われています。詳しいことは、その彼がどうして友情になったかというですね、それはどうぞ後で調べてください。でラーブという人はエリコの町の、ヨシアキの中エリコの町の、この人も友情だった。エリコの町を探りに来たヨシアたちをですね、そこでかくまった女性であった。そのラーブという人もイエス様の系図の中に出てくるんです。ルツというのは異邦人です。そして、ウリアの妻、ダビデがウリアから奪ったバテセバという人の名前、ウリアの妻というのも出てきます。だから4人のですね、そういうこの、イエスをハートするところの、先祖とするところの女性たちの中に、そういう人々がいたということはね、神様というお方はね、決してそういうね、家系的に清いところの家族の中に生まれてきた人ではないということなんです。日本の、皇太子がですね、選ばれるな10の条件みたいなのがありました。私も切り抜いてあったんですが、それどこに行ったかちょっと調べなかったんですが、一つはね、クリスチャンでない、キリスト教徒でないということが一つの条件。二番目は諸女であるということとかですね、10番ぐらいまでその、皇太子の日のなる条件が書いてあるんですが、その中にキリスト教徒でないというですね、そういうのも入っているんです。イギリスのこの間のですね、ウィリアム王子はですね、離婚された女性と結婚されましたね。これは日本でおそらくね、日本の皇太子がそういうことをするということはね、まず国や皇室がそれを認めないと思いますが、イギリスの皇室の歴史の中にはね、そういうのが、何人も出てくるんです。だから非常にそういう面では、そんなに家計というものにこだわらない。しかし日本の皇族はですね、家計というのは非常に重んずるところである。イエス様が生まれるときに、そういうようなですね、家計の中に生まれたときは、聖書の中にこれが歴然と残っているということは、神様は罪人を用いるということ、それは神様の御心であるということがわかるんです。ここに塩の ナナミという人が書いたローマ人の物語という本があります。これ十何冊か出てるんです。私も3冊ぐらいしか買ってないですが、結構値段の高い本ですが、彼女はですね、十字軍の物語というのも書いて、イタリアでローマで表彰された日本の女性です。この塩見さんがですね、自分に疑いを持っている人はあまり悪いことをしない、自分に疑いを持っている自分は悪い、悪い人間であるということを、疑いを持っている人は悪いことを行わないけれども、自分は正しいと思っている人たちが災害をもたらすという。だからいつも私たち自分が本当に罪人で頭であるということを知っている人は、それはこの塩見さんのですね、歴史をその学んだ一人の人間として、自分に疑いを持っている人はあまり悪いこと、悪行を犯さない。だから神様は、イエス様はそういう罪を用いられた中にある。この言わない、テモテ第一、一章十五節。キリストイエスは、罪人を救うために世に来られたということは、言葉は信じてあり、そのまま受け入れに値するものです。私はその罪人の頭です。罪人を救うために、そしてもう一つは、この一章の中にですね、十四節。私たちの主イエス、主の恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。私たちの主の恵みは、キリストのイエスにある信仰と愛とに満ち溢れています。この恵みというのは後でまたいつか学びたいと思いますが、この愛と恵み、信仰と愛とともに満ち溢れていますという言葉です。この中になぜその罪人が用いられるかということはですね、罪人を神様が、イエス様が愛しているということです。神様の愛の対象は、それは罪人であるということです。もし神様が、イエス様がですね、罪人というものを徹底的に憎むならば、そういう人間を排除して私たちは一人も救われなかったと思います。後でメッセージの後でですね、聖歌の519番、罪人の頭、我さえもという賛美を一緒に歌いますが、罪人の頭であったこのパウロはどんな人間だったでしょうか。それはこの13節に書いてあるように、私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので憐れみを受けましたと。このパウロはイエス様を知らない前どんな人だったか。このアナニアという預言者がですね、ある時祈っていたら、そのサウロという男を訪ねなさいと言って、その見た聖霊がその彼に語りかけるんです。そしてアナニアは何と答えたかというと、主よ、あなたは彼のために祈るとおっしゃるんですが、私は反対です。彼がどんな悪いことをしたかご存じないのですか。アナニアのそういう返事ですね。しかしイエス様はパウロを愛しておられました。ですから彼に対する目的があったんです。良い人、罪を犯さない人を愛する神様であったとしたら、パウロなんかはとても用いられるような人物じゃないんです。神様の愛の対象は罪人である私たちに向かってです。ローマ書の中に、私たちがまだ罪人であったときに、私たちのためにイエス・キリストが死んでくださったことによって、神様の愛が私たちに示されたと。私たちが罪人であったという時です。正しいことを行って、真面目に生きていた、そういう私たちのためじゃなくて、罪人であった時に神様は私たちのために死んでくださったと。この世の中で自分は生きるに価値がないとかですね、あるいは自分の価値はゼロ円、であるといったような人たちもおります。しかし神様の視点から人生を見ると、どんなに神様に愛されていることはわかるんです。神様は罪人を愛する。このパウロのようにですね、そういうような人物をすら愛した。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と 愛とともに満ち溢れました。愛とともに満ち溢れました。そして一章の十一節なんか見てください。祝福に満ちた神の栄光の福音によれば、そうなのであって私はその福音を委ねられたのです。福音が委ねられた。パウロのような迫害者にその福音を伝えることを述べ、それを委ねられた。この福音というのはですね、どんな大きな、これまでかつて人間が聞いたことのないような驚くべきニュースがこの福音なんだ。イエス・キリストがこの地上に来られて私のために十字架につけられたというこの福音です。テモテ第二の手紙四章何ですか、統一教会に来る第二テモテ第一テモテの一章の四節から七節まで、はい、ここにパウロはですね、この全ての人のこの贖いという言葉が、6節、キリストは全ての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定めた時になされた、証です。全ての人の贖い。その恵みを伝えるために私たちが選ばれたと。自分は正しい、救われる必要はないという人はですね、神様はそういう人を用いることはできないんです。福音が委ねられたのは罪人である私たちであるということです。2008年にこの麻薬麻酔薬発明をしたところのですね、この人はノーベル賞をもらった方、このシンプソンという人が麻酔を発明して彼はノーベル賞をもらったんですが、彼がノーベル賞をもらった時に報道陣のからの質問にですね、先生の生涯の中における最大な偉大な発見は何ですかと聞かれたそうです。その時に、私はいろいろなものを発見しました、そしてキリストにいる救いの喜びを発見し、聖書を通して発見した。最後に彼はですね、その中で私は罪人の頭だということを発見しました。キリストの救いを得ましたという言葉を語ったそうです。私は罪人の頭である。罪人の頭だと文字通りそういうふうに、そのことを知っている人は、どんなものを発明するよりも、自らが罪との頭であるということを分かる人がどんなにそれは素晴らしいかと。ノーベル賞よりも罪との頭であることをイエス・キリストを発見し、聖書を発見するということの方がよっぽど素晴らしいということが分かります。最後にこの詩の中に書いてある罪人を選んだ神様ということです。一章の十二節、私は私を強くくださる私たちの主イエス、キリストに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めて、この務めに任命してくださったからです。罪人の頭である私を選んだ。リビングバイブルはですね、 罪人の中でも筆頭格の人間ですと、こうパウロは自ら言っている。罪人の中でも筆頭格の罪人が私なんですというふうにパウロは語りました。神様は罪人の勝ち者であって神様を反逆したパウロでさえも私を忠実なものと認めたという12節。イエス・キリストを感謝します。キリストは私を忠実なものと認めてこの務めに任命してくださったからです。忠実なもの、これは人間的な忠実ではなくて、罪人の頭であるパウロはですね、この福音が分かれば私たちもまたこの忠実ということの意味がよく分かってくるんです。人間的な忠実の基準ではなくて、神様の目から見るところの忠実さです。アナニアがこのサウロをですね、パウロを訪ねたときに神様は何と彼にアナニアに言ったかというと、あの人は私の名を異邦人たち、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。神がサウロというこの迫害者、罪人の頭である人を選んだのは私の選びなんです。私が彼を選んで彼を用いようとされているんです。神が選ぶから私たちは、パウロは忠実なものとこう言うんです。もし神様が選んでないで私は忠実なものですと言ったらですね、これは大変おかしな傲慢に満ちた人の言葉だと思います。神様が私を選んでこの働きのために任じたから私は忠実なものなんです。パリサイ人とこの律法学者のですね、人間的な基準っていうものを少しだけ見たいと思いますが、ルカの福音書18章の9から14、そこも読んでくれる？ルカ18章の9から14までです。
はい、ルカの福音書18章152ページか、18章の9です。自分が義人だと自認し、義人だと自認し、他の人を見下している者たちに対してはイエスはこのように例えば例えを話された。10、2人の人は祈るために宮に登った。1人はパリサイ人で、もう1人は主殿人であった。パリサイ人は
はい、ここにパリサイ人と主税人のですね、その祈りがありますね。パリサイ人はその宮に行って自分たちを高らかにその褒めたたえた。悪いことをしたことはありません。しかしこの主税人は顔を上げることすらできないで、罪人の私を許してくださいと。忠実というのは神様が選んでくださった私一人も、また忠実なしもべであるということです。私は忠実なしもべです。悪魔は、いや違う、あなた忠実じゃないよとこう言うんですが、パウロは私は神様が忠実なものとして選んだというこの言葉の通りですね、私たちも、私も忠実なものであると選ばれた。忠実かどうかというこの世的な判断から見るとですね、そうでないかもしれません。しかし神様の目から見ると、私という一人もまた忠実なものである。どうぞ隣の方に、私は忠実なものですと声をかけてください。それは大事なことですね。私は忠実なものですと。そうだから神様は 選んだ、忠実だから私たちを選んだのではない、神様が選んだから忠実なんだということです。そのことをしっかりと覚えるとですね、キリストは私を忠実なものと認めてこの務めに任命してくださったのです。弟子たちが、マルコの福音書の中で弟子たちがですね、イエス様が弟子たちを選んだときですね、この無学な人々を用いて、ガリラヤ湖で漁師をする学問をしたことのないようなですね、字も読めなかったかもしれないその無学な者たちをイエス様は選んで、彼らを通して世界中にこの福音を述べ伝えるようとされたと。人間的に見ればですね、もっと優秀な人がいっぱいいたのに、どうしてそのイエス様はそういう人をあえて主税人であるとか罪人である人たちを選んだのか。もしそれがですね、非常に人間的に自信のあるというかね、人間的な素晴らしいものを持っている人だとしたらば、それは自分たちがやったというふうに思い上がってしまうことがある。だからイエス様はあえて無学のものを選んだと、パウロ・コリントの手紙の中にそのことが書いてありますけれども、塚本トラジという人の書いた聖書の中には、自分で来るぞと思う者たちを呼び寄せたと書いてあります。イエス様は弟子たちを選んだ時、自分がこれだと思ったものを選んだ。今日ここにいる私一人一人ですね、イエス様がこれぞと思った者たちを選んだというんです、ある日ある時。だから私たちはこれぞとイエス様に思われている一人人であることをですね、なんで私が選ばれたか、イエス様はこれぞと思って選んだから私は今日ここにいるということですね。これはすごいことです。どうぞもう一度一章十二節、私は強くされる私たちのイエスキリストに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めてこの務めに任命してくださった、選んで任命してくださったということです。私たち一人一人は選ばれて任命されているということです。エペソの教会に入ってきた異端の教えはですね、律法を守れば救われる、ただ信ずるだけではダメです、律法を守らなければ救われないということを教えることに対してですね、パウロは愛弟子であったマナ弟子であったところのエペソの教会の手元に向かって、神様は罪人の頭にあるところの神を用いてくださるということをです、この手元に向かってその手紙を書いたんです。神の教えに反対する教えに従うな、律法を守ったり知恵をたくさん持っているグノーシスのようなそういう人々が救われるんじゃない、神様は罪人を救うんですということをですね、そのことをパウロは手元に向かって書きました。どうぞ最後にもう一度第一手元一章十五節、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です、罪人の筆頭頭です、私は罪人の頭です。いつもそういう思いを持って行くときに、そこに謙遜さが生まれて、そして神様に用いられる、そういうことを覚えながら、歩んでいきたいと思います。一言お祈りをします。愛する天のお父様、あなたの尊い御名をあがめ心から感謝いたします。今日手元の手紙を通してパウロが若き手元に向かって、神は私のような罪人さえ用いてくださるお方である、私を忠実なものとして選んだ、だからどうぞ恐れずにこの神様の御言葉に信頼してこれからも牧会へ続けなさいと、パウロが手元に語ったその言葉は私一人々に今日も語りかけている言葉です。私を忠実なものと認めた、それは 私たちが忠実でないかもしれない、そういうものであったとしても、神は忠実な真実な方ですから、その神が私たちを忠実なものとして認めて選んでくださった、そういうことに喜びと誇りを持って歩むことができるよう導いてください。神は罪人の頭を用いるのです。罪を犯さないようにという律法学者的な律法的なそういう信仰でなくて、罪ある私たちを生涯罪から自由にされることのない私たちを神様はあえて用いてくださることを感謝します。主の御名によって今週も会いましてください。アメン。はい、それでは一曲賛美をして、それから、生産式を移りますが、奉仕の方はどうぞご準備ください。世には良き友も